お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月6日、メルボルンで開催されるフェスティバルライジングに、日本のアーティストニコニコタンタンさんが来合し出演します。メルボルンのライジングとは、5月27日から6月8日にかけて開催され、音楽やアート、ダンスやミュージカルなど様々なパフォーマンスが行われる一大フェスティバルです。その中でも音楽のデイトリップと称し、多様なアーティストが集いパフォーマンスを行うデイトリッパーが6月6日メルボルンタウンホールとマックスワッツで催されます。ニコニコタンタンさんはメルボルンタウンホールにてパフォーマンスを披露します。ニコニコタンタンさんの音楽活動と海外進出ライジングに向けた意気込みを語っていただきました。
ニコニコタンタンのボーカルと、ギターとかキーボードですとか曲を作ったりしているおちゃんと言います。
ニコニコタンタンドラムの穴目です。
あと僕らは映像、まあ、音楽チームというか音楽隊はこの二人なんですけど、あと映像、まあ、VJ アートワークを作るドラッグストアカーボーイというメンバーが一人いるバンドグループです。
メルボルンのライジングに出演されることになったきっかけというか、どのようにしてこう出演を決められたのかを教えていただきたいです。
どこかのイベントで見てくださったのか、オファーが来たって感じですね。で、オーストラリアとか、海外のライブもどんどんやっていきたかったんで、もう即決というか。
いや、まさかこんなオーストラリアでライブなんかできると思ってなかったんで。
で、
そう。プラス、活動する場が増えてるというか。
うん。
すごい実感しますね。
ニコニコタンタンさんが、おーちゃんさんとアナベベさんとドラッグストアカーボーさんの3名で活動することになった経緯を教えていただきたいです。
はい。経緯は、この2人、おーちゃんとアナベベ、僕とアナベベは、前身バンドというか、前からずっとバンドを一緒にやってて、でそのバンドを、まあ、辞めることになって、まあ、そこからちょっと新しいものをしたいなっていうことで、あんまりこう、4人組のこうバンドとかロックバンド形態じゃなくて、まあそういうアートワークとかビデオ作るチームとかと一緒にやりたいなっていうのが初めですね。
ニコニコタンタンさんは多様なサウンド、映像、アートワークを組み合わせて独自の質感を生み出すオルタナティブダンスアクトとして楽曲制作をしています。普段はどのように曲のアイデアを生み出して楽曲制作していらっしゃいますか？
ずっと好きなものとか、最近聴いてかっこいいなっていう思うものを、もう本当に、こう、なんでしょう。なんでも取り入れていくっていう感じですか。はい。で、それでなんか、ま、やってる期間がお互い長いので、なんとなくこう、ここまで来るとかっこいい、あ、これかっこいいなっていうのが、暗黙の了解でわかるっていうか、もうごちゃ混ぜからの、まあ、そこのかっこよさ、お互いが、いいなと思うところを目指して、まあ、研いでいくみたいな方です、
うん、お三方のアイデアがこうぶつかったりすることってないですか？
そんなことないですかね、うん、
ないですうまいことパート分けされてて
はい
ドラムじゃないですか。
はい。
と僕、まあ、曲を作って音を出すタイプの人間で、あとビデオまあ、作る人じゃないですか。
はい。
あんま仕事が被んないんですよ。これで例えば僕的な音を出す、わかんないですけど、ギタリストだとかがいたら、まあなんかその、あると思うんですね。こっちの方がかっこいい、こっちの方がかっこいいみたいな。あると思うんですけど、うん、なんかそれがちょっと、面倒になって、うん、なんかちょうどいいんですよね。お互いいろいろ話し合ったりはするんですけど、いろいろ。もう本当に、使う楽器とかも自由、
うん、
やりたいっていうのが最初組み始めたテーマであったんで、はい、そういう意味では結構自由に何でもいいやんいいやんって感じで取り入れて、
音楽とあと映像をすべて3名で担っていらっしゃるそうですが、ニコニコタンタンさんの楽曲制作やパフォーマンスにおいて特にユニークに感じるポイントを教えてください。
なんか、力技でやってきたところがあって、 作るのとか、それをライブで表現するときに、あんまりこう、システマチックにやってそうでやってないところがめちゃくちゃあって、まあ、二人ドラムと、まあ、僕がいろいろ楽器を使って歌ったりしてるっていう二人だけでステージやるんですけど、結構なんか、頭良さそうに見せて、全然良くないよっていうか頭良さそうなシステムしてそうだけど、めちゃめちゃ、肉体系なことやってるよみたいな。
なるほど。
感じですか。ライブ感は大事にしてるんで、その肉体的な熱だとか、そういうのがあるようなステージを目指してやってます。
おーちゃんさん、アナベベさん、それぞれにアーティストとしてのやりがいを伺いました。
やっぱ、あれですよね。人の前で演奏したり、人の前に出るのって気持ちいいですよね。ドラム叩いたらお客さんがあっとこう喜んでくれる、そういうのを見るのがやりがいですかね。
おーちゃんさんはどうですか？
昔からなんか物を作るのが好きで、まあこういう仕事で、生きていきたいなっていうのはずっとあったんで、まあそれがまだまだですけど、まあなんとかできてるなっていうのが、まずやりがいっていうか生きがいなのと、あとこういうバンドとか、そのアーティスト活動って言われる活動って、まあ主にこうなんか物を作る、まあ最初に作る人からこうのものがあって、それをメンバーとかが育ててくれて、でそれを好きって言ってくれるお客さんがいるっていうのって、なんかすごいめちゃめちゃその最初の種を作る人間としてはめちゃめちゃありがたく嬉しいことっていうか、自分のいいなと思ったものをメンバーもかっこいいと思ってこう育ててくれるじゃないですか、一緒に。それがまず奇跡だし、それを発表して応援してくれてライブに来てくれたり、なんか救われましたとかね、なんか言ってくれること自体もまた奇跡みたいな。
うん、
もやりがいまみれというか、なんかバチ当たんちゃうかなぐらいの。
逆にアーティスト活動されていて、ここが難しいなとか、ちょっとこう壁に当たるような、そういった時はありますか？
壁しかない。壁しか見えませんけど。
壁しかない。
結構根性いりますよね、やっぱり。そうですね。いい時もあれば悪い時もあるし、まあ悪い時、悪いっていうか、苦しい時とか、もうリアル、最初、もうお金もないし、みたいな。生活だとか、そのリアルな苦しさもある中で、でもなんかずっとやってるみたいな、ちょっと一種の、中毒性みたいなのもあるし、まあ、ちょっとなんかネジ外れてないと続けられない職業だと思うんですよね。なんで、まあ、もう8きつくて2の楽しさがすごすぎて全部カバーしてずっと回転していってるみたいな感じですね。
このジャンルって、まあ、多分メインストリームとはちょっと異なるジャンルっていうふうに私は理解しているのですが、このジャンルで制作パフォーマンスを行う中で、例えばヒットすることとか曲をこう多くの人に受け入れてもらうことっていうのと、自分たちらしい制作を貫くことっていう、その間で何かこう葛藤が生まれることってありますか？
これも結構一生そうなのかもしれないですね。もう何かもまだ全然掴めてないですし、まあなんか特にバズったこととかもないんで、その多くの人に届いたっていう瞬間が体感として今までないから、それが何かもちょっと自分で理解できてないんですけど、でもやっぱやるからには、この大きいステージでやりたいっていうのはもう絶対変わらないし、いろんな人に、世界中のいろんな人に聞いてもらいたいなっていうのは持ち続けてるんで、そのためにどういう音楽を作ろうかなっていうとこと、まあ、さっき言った曲を作ってメンバーがいいねっていう、もうその初期段階が揺らぐと、もう全部やってる意味もないなって思うと思うんで、このバンド自体を。そのなんかバランスっていうのはめちゃくちゃなんか思いますよね。でも、後者のなんか最初の自分とメンバーがまずかっこいいなと思うものを作るのが優先順位的にはそっちの方が上ですね、今は。 なんかあんまりこう、肩にはめ込まずに、なんか得体の知れないグループでいたいんで、で、なんかそれにこう引き寄せられる人をすごい、熱狂させたい。それを広げていきたいっていう感じですね。
日本でパフォーマンスするときと、海外でパフォーマンスする際って、こう何かパフォーマンスに違いって生まれますか？
なんかでもお客さんのリアクションが違いますよね。なんだろう。日本やったら、ここで上がってくれるところが、海外のあれ意外とここは上がれへんって、ここで盛り上がるみたいな感じが、すごい印象的ですね。台湾で、なんか、
ヘドバン。
ニコニコタンタンでヘドバンしてるやつおってびっくりしました。
今回、オーストラリアでは初のパフォーマンスとのことで、6月6日のメルボルンのライジング、6月8日のシドニーのビビットシドニー出演への意気込みを伺いました。
メルボルンは、本当好きなバンドが出身地多くて、ハイエータス海洋亭とか、で、メルボルンじゃないか、出身、テームインパラとか、オーストラリアってすごいかっこいいアーティストがいっぱいいて、ずっと憧れて、の地っていうか、まあアメリカとイギリスがちょっとバンドマンにとって憧れの地と同様に、なんかオーストラリアのメルボルンとか、なんかその辺のカルチャーみたいなのがすごい興味あって、やれるのがめちゃくちゃ楽しみですね。
ベベさんどうでしょうか？
いや、もう僕もほんま、海好きなんで、海に行きます。
海に行きます。
最高や。
いいですね。
楽しんでいきます。ほんまに頑張ります。
アーティスト、ニコニコタンタンさんへのインタビューでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。